こんにちは、エンタメです。今日は、実際に、私の指導を受けて、100万円を達成されたウエハースさんにこういろいろ直撃インタビューをしていきたいというふうに、思っています。それではウエハースさんに、自己紹介からまずしていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、ウエハースと申します。私はですね、現在はこうもう専業として、ネットビジネスをやっているんですけれども、ちょっと前まではですね、副業で、電脳セドリをこう軸にですね、ブログ、メルマガ、アフィリエイトを、やっていました。なので、今もですね、ブログ、メルマガ、アフィリエイトと、電脳セドリを軸にですね、多くの人にですね、こうそのノウハウとか、テクニックとかをこう情報発信したりとか、日々の、活動内容というのを、ブログやこうメルマガでこう配信して、やっています。
はい、ありがとうございます。はい、今回のこの直撃インタビューでは、もう実際に本当に100万円稼ぐためにどんなことをやったのかっていうのもちょっと具体的に、聞いていきたいと思うので、
はい、
ぜひ、可能な範囲でいいので回答よろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあ早速一つ目の質問からいきますけども、
はい、
100万円こう達成できた率直な感想ってどんな感じだったのか教えていただけますか。
達成できた率直な感想ですか。
はい、
実際まだ、ね、あんまりこう、金額的には、もらいましたけど、
はい、
稼ぎましたけど、実感としてはそんなに話あんまりないんですけど、
はい、
でもその生活は本当に180度変わりました。
例えばどんな風に、
はい、例えばですね、私ちょっとこうとある大手企業の、下請けをこうやっていたんですけれども、
ええ、
そこでの暮らしというか、働きぶりっていうのは、朝だいたい6時ぐらいに起きて、ちょっと30分ぐらいしてからこう出勤して、
はい、
で、夜は遅い時は本当に11時とか12時っていう、仕事の、就業時間があってですね、それでこう普段のこう1週間にだいたい日曜日って休みあると思うんですけど、
ええ、
そういったものも、製造業という受注産業というのもありまして、なかなか休みが取れない時があるというようなちょっと熾烈な仕事をしていてですね、で、その中でもこう隙間時間をこう利用して、ネットビジネスを、電脳セドリとか、ブログ、メルマガ、アフィリエイトとかをやりながらですね、隙間時間でこうやってきて、で実際にこう100万円達成できて、で、よし、もうちょっとこれは専業に切り替えようと思って帰った瞬間に、生活環境が、例えば朝も今までよりはこう遅く起きたりとか、自分でこうスケジュール決めて、どこかに行けるとか、あとはもう家族といる時間が圧倒的に増えたとか、もうなんか様々なこう面で、もちろん収入の面もそうですけど、様々な面でこうすごく本当になんか人生が変わったというかという部分がすごく大きかったんで、金額100万円をこう月収で手に入れたっていうのももちろんありますけれども、それ以上になんかこう生活環境が変わったところがすごく自分の中では良かったかなというふうに感じます。
100万円達成でもうそのと同時にもう会社をもう脱サラしちゃったんですもんね。
そう
ね、それはもう思いっきり変わっちゃいますよね。
そうです。もうちょっとこう具体的に言うと、100万円達成して、もちろん下請けやめたんですけども、
はい、
自分の今まで蓄積してきたこうスキルっていうのは、何十年も、20年以上やってきたこの商売 の, このスキルっていうのはこう、そうそう簡単に落ちるものじゃないんで、仮に、あと何年かして自分でこうネットビジネスがダメになったとしても、その職業っていうかそのスキルを生かせば、全然こう、家族はこう守っていくことができるかなと、
はい、
いうことも感じて、でもうその、片手間じゃないですけど、こう二刀流はちょっと無理だなと、自分の中でもう二刀流は無理だと思って、奥さんにこうこの詳細をこう説明して、理解してもらった上で、じゃあ自分はもうこれ一本でやっていくというふうに決めたんで、もうスパッと12月の25日のクリスマスの日を持って、ブラック企業を退社したということにしました。
奥さんの反応どうでした？
いや、最初はもうめちゃめちゃ反対してました。まあ、セドリ自体もよく、その当時は分かってなかったですし、で、まあ、親もたまにこう、自宅に遊びに孫の顔を見に来るときには、なんかこう、ネズミ子みたいなことやってんじゃないのかとか、
はい、
なんか、よく分かんないことに手出して悪いことやってんじゃないのかっていうふうに言われたりもしますし、まあ、奥さんも最初はこう、ね、ネットビジネスなんてみたいな、この疑いの目を、あったんですけど、
はい、
でも実際に、まあ、セドリってこう商品自分の自宅に届いてそれ梱包して、まあ、発送してパソコン上でこう売上が上がって、まあ、銀行に入金されるという一連の流れをこう何ヶ月も見てきて、まあ、実際に稼げるようになってくるとやっぱり、ね、こう奥さんの方でも気持ちの変化があってネットって自宅にいながらお金稼げるんだっていうのがこう、まあ、意識として頭の中に植え付けられて、で、まあ、やってるうちにこうどんどんどんどん稼ぎも大きくなってきたときに、まあ、逆に、まあ、自分もやりたいというような気持ちの変化っていうのはあったんで、
はい、
まあ、やっぱり、その成果出さないとちょっとなかなか、ね、こういい反応ってもらえなかったんですけど、まあ、ガラッと変わりましたね。
もう奥さんも納得するとかもやりたいぐらいな気持ちに変わってしまったん
ですね。そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます、はい、続いてこうの質問なんですけど、
はい、
まあ、実際にこう私自身がこうコンサル生に対してまあグループチャットっていうのをこう用意してそこで日々フィードバックとかやってるんですけども、
はい、
まあ、そこのグループチャットにこう参加する前と参加した後の変化ってどんな変化がありましたか？
はい、ですね、参加する前は、まあ、エンタメさんの教材とかを購入させていただいて、
はい、
でその教材内容を確認しながらこうやってたんですけど、やっぱり教材内容を確認しながらやるって言ってもこう自習的な部分が多いんですよね。で、まあもちろん仕事もありますし隙間時間でその自主的にやるとなるとやっぱりなかなか思うように自分で意欲的にはできない部分がすごくありました。
あ、なるほどですね。で
まあ、実際にこうグループチャットに参加してですね、まあ、多くの人がこう参加しているんですけれども、やっぱその中でこう、まあ、こう日々皆さんがこう作業内容とかを報告しているんですけれども、それ見た時にあこれじゃまずいなと、これじゃ稼げるわけない、もうすごい稼いでる人もいたんでこれで稼げるんだったらまあ本当にネットビジネス誰でも稼げるよっていう思って、そこからちょっとずつ、まあ、できる範囲でやろうかなというふうな変化は最初はありました。
あ、じゃあもう作業量の基準値がもう全然変わったんですね。
そうですね、もう正直教材だけ手にした時は、
はい、
まあぶっちゃけ言うとあんまりやってなかった。
あ、そうですね。
はい、はい、だけどグループチャットに入った時はあこうやっぱり今までのやり方で稼げるわけないよなっていうふうなことを考えて、
はい、
でやっぱりこう日々皆さんのこう日報も見ながら作業内容を見ながら、ちょっと自分でこう意識を変えてやっていくってい こう癖づけというか習慣をまずつけようというところを、こう意識してやってましたね。
グループチャットって結構、まあ、他の人のこう作業内容も分かるんで、まあ、ある程度こうモチベーションも上がると思うんですけども、
はい、
結構やっぱり作業をし続けるっていうのは、
はい、
結構大変だと、まあ、副業でもあったので大変だったと思うんですけども、
はい、
まあ、1年以上も多分継続できたと思うんですけど、 そのなんか理由ってありますか？
あ、でも正直最初の 2,3 ヶ月は、
はい、
まあ、いやいやじゃないんですけど、まあ、参加したからにはやろうとは思ったんですけど、やっぱり思ったような成果が出てなかったんで、
はい、
まあ、一応継続しながら、まあ、やってた部分もあるんですけど、
はい、
でも確か3ヶ月か2ヶ月目ぐらいですかね。2ヶ月目ぐらいで、
はい、
まあ、エンタメさんのこう指導を受けて、で、まあ、アフレイトした商品が、すぐこう、売れたんですよね。
あ、そうですね。
はい。それが、まあ、ちょっと思いのほか結構高額で、1つの商品が5万円ぐらいの商品だったんで、
はい、
で、それが2つポンポンと売れて、まあ、5万円ぐらいの報酬が手に入ったんで、
はい、
その時に、あ、これ本当にすごいなと思って、
ええ、
そこでなんか初めてこう報酬を手にしてからちょっと意識が変わって、なんかもっと頑張ればもっと稼げるんじゃないかみたいな安易な考えで、
ええ、
なんか続けてきた結果が今っ ていう感じですかね。
ああ、なるほどです。最初の、まあ、初報酬というか5万円のやっぱりその報酬っていうのが本当に稼げるんだっていう、こう実感に作業すればできるっていうのにつながったんですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、
実際にこう、まあ、グループチャットっていうのもまあいろんな使い方があると思うんですけど、はい、前橋さん的にはどういうふうにこう有効活用されてましたか？
ですね、まずこう、まあ、エンタメさんのコンサルではこう日報がこう義務付けられている部分があって、
はい、
まあ、これはなんかこう非常に自分の中でもこれ絶対重要だというふうに思っていて、
はい、
やっぱり、まあ、副業でやってる人が多くの人が占めてると思うんですけど、やっぱり副業でやってると帰ってきて、仕事から帰ってきてもう疲れたな、今日やりたくないなっていうのがあって、もしそういったなんか義務付けみたいなのがないと、ルールがないと、まあ、絶対になんかサボっちゃうんですよね。楽しちゃうとか、
まあそうですね、
面白いテレビがあったらそこ見入っちゃうとか、
ええ、
あとまあ子供と遊んじゃうとか、疲れて寝ちゃうとか、
はい、
まあ、まあ奥さんとこういろいろお話ししたりとか、まあ様々あると思うんですけど、
はい、
やっぱりちょっとサボっちゃう部分があって、
ええ、
でもなんかこう日々の日報を書かなきゃならないと思ったら、まあ、何もしないっていうのはちょっとさすがにまずいかなと思って、じゃあ例えばブログの記事を今日は記事だけちょっと頑張って書こうとか、じゃあメールマガの、うん、記事だけ書こうとか、まああの、音声撮ったりとか動画撮ったりとかっていう、もう何か一つでもこう、うん、成果を残さないとまずいかなっていう部分があるっていうのがもう非常に有効なところだと思いますし、
はい、
あと他の人がこう、悩んでることをこう、投稿したのに、まあ、エンタメさんがこうそれにフィードバックしたその情報っていうのは、自分でもなんかこうつまずいてた部分とかが、そういう同じようなつまずきがあったりとかするときもあって、まあ、それを確認するだけでも、あ、なるほど、なんかそういうことだったんだっていう、なんかちょっと自分でも聞きづらい部分をあえて他の、ね、あのコンサル生さんが聞いてくれて、それをこう自分の中に落とし込むことができるっていうのは、なんか情報共有の部分としてはすごくこう価値が高いかなというふうに感じます。
あ、なるほどですね。要はまあ他の人の私がやってるフィードバックとかもしっかりとこう自分に関係する部分はもうそこに生かして実践にどんどんつなげていったってことですね。
そうですね、かなり割合は占めてましたね。
あ、そうなんですね、はい、なるほどですね、わかりました。はい、実際にまあいろんな私のコンサルって、例えばこうスカイプだったりとか、
はい、
まあ、各種ブログ診断とか、
はい、
グループチャットでのフィードバックとか、まあ、いろいろあるんですけども、
はい、
実際にこうコンサルを受けて一番良かった点ってどんな点ですか？
そうですね、まあまあ、スカイプも、まあ、自分の場合はあまりこう多くはこう、受けたりはしてなかったんですけども、
はい、
やっぱりこう、同じ環境の中に、自分も身を置いて作業してるっていうのが一番刺激が受けますね。
でグループチャットですかね、はい、
はい、でやっぱりこう中にはこう落ち込んだりしている人とかもいるんですよ。うまく作業がいかなくて、
はい、
でエンタメさんにこうどうしたらいいんですかとかこう聞いてる部分もあって、まあ、自分もなんか同じその作業で落ち込んでるわけじゃなくて、まあ、別のことでもなんかあるんですけど、そういうのを見るとやっぱりこうそれに対するこうフィードバックとか見ると、あ、なんかもうちょっと自分でもそういうね、探す方法とかも考えてみようとか、あとグループチャットならではでこういい面っていうのは、その同じ、中でこう活動している人たちでのこうやり取りっていうのがあったりとかして、まあ、自分でも、はい、つい最近なんですけども、パソコンが壊れちゃって中身の大事なこうハードディスクが、ダメになっちゃってこう復旧するのにどうしようとか、バックアップ取っとけばよかったっていう部分もちょっと結構へこんだ部分もあったんですけど、まあ、そういった部分で、同じようなこの中のコンサル生が、まあ、バックアップの仕方、自分も過去にこういう目にあったのでこういう、なんかサービスありますよとかこう教えてくれたりとかするのって、なかなか自分で探して見つけることって、まあ、できなかったりするんで、まあ、そういった部分はもうすごいなんか、うん、価値が高いなっていうふうには思いますね。
まあ、今の例で言うと、まあ、オンラインストレージ紹介してくれてますもんね。
はい、そうですね。
なるほどですね。まあ、やっぱり、まあ、私だけじゃなくて、まあ、他にもこうたくさんいろんな知識を持っている人がいるんで、
はい、
まあ、そういった人たちからのこう有益な情報っていうのも手に入るってことってい
う
のは良かったことってことですかね。
はい。
わかりました。まあ、私自身のまあコンサル、まあ、いろんなこう、まあ、例えばコンテンツだったりとかサポートとかあるんですけども、
はい、
上原さん自身が一番こうおすすめの部分ってどこになりますかね？
ですね、自分の場合は、まあ、 当時はまだ働いていたんで、
ええ、
まあ実際にこの動画っていうのがこう一番価値が高いんで、自宅でまあ確認できるし、まあ目で見て、まあ作業も、できるんですけど、
はい、
どうしてもこう時間が限られているんで、動画だと見る時間っていうのがこう極端に減ってしまうんですけれども、
はい、
まあ、音声だと例えば、まあ、私こう車で通勤していたんですけども、まあ、通勤途中とか、あとまあ会社でのこう昼休みとか、あとはこう、まあ、家でもこうあの音声聞きながら作業できるとかっていう部分がすごいあって、まあ、その中でもこう、まあ、スカイプコンサルの音声とか、あとはこうコンサル生しか出していないこう音声とかっていうのがすごく、内容度が濃くて、まあ、そういうのをこう繰り返し日々こう音声聞きながら、やっぱり1回だけじゃ、まあ、人間覚えられないんで、何回もこう聞くことによって落とし込めるっていう部分が、まあ、めちゃめちゃこう良かったかなと。まあ、もちろん動画は、はい、自分のこう休日とかにこう確認したりとかして、まあ、こうよりこう内容が濃いものなんで、それを確認しながらこう自分の作業に落とし込んでいけるっていう部分は、まあ、すごく良かったなというふうになるんで、まあ、その中でもやっぱりこうスカイプコンサルとエンタメさんのコンサル生にしか出していないこう音声っていうのが一番良かったかなと。
あ、忙しい上原さんにはもうかなり刺さるものが多かったです。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、
まあ、実際に、まあ、コンサルの結構こう受け方とかによって、まあ、早く例えば成果を出す人、まあ、2ヶ月で50万円とか4ヶ月で100万円稼ぐ人もいたんですけども、
はい、
まあ、結構やっぱりやり方はいろいろそれぞれあるとは思うんですけども、
はい、
実際に、まあ、コンサルを受けて例えばこう最短で50万円とか100万円稼ごうと思ったら、どういうふうにこうコンサルを受けたら最短だというふうに感じますかね。
ですね。まあ、実際、自分もちょっと最短ではなかったんですけれども、すごい思ったのが、やっぱりこう、はい、ちゃんとこう、指導者の、その、アドバイスっていうのをこう忠実に受けて、はい、その作業をしっかりやるっていうことが一番大事ですね。はい、一番ダメなのが、途中中途半端にこう、そのノウハウを受け継いで、勝手に自分でなんかこう、オリジナルのやり方をやって、
はい、
もうなんかよくわかんなくなっちゃうっていうのが、本当に、ダメなので、成功している人のノウハウを受け継いでしっかりとそれをこう、真似するというか、っていうのがもう一番本当に最短で、成果が出せる方法ですね。
うん、例えば、まあ、日報とかで、まあ、いろんなことを書いていたと思うんですけども、
はい、
なんか意識して例えばこういったことを質問しようとか、こういったことを書こうっていうのはなんか自分で決めてたりとかしましたかね。
そうですね、まあ、自分の場合は、まあ、毎日次の日に、
はい、
まあ、何やろうかっていうのは、そうですね、もう3ヶ月目以降は決めてたんで、
はい、
それに対するこう質問内容を自分で考えて、
はい、
アドバイスをもらえるような自分で文章を書いて、
はい、
で出してたっていうやり方だったんですけど、
はい、
まあ、その日その日だけの日報でももちろんアドバイスはもらえるんですけど、なんか逆に、まあ、エンタメさんからこう誘導してもらうような自分でこうコメントを書くと、よりなんか濃い内容のアドバイスが返ってくると。
はい、そうですね、
はい、今日はこれやりました終わりとかだと、はい、返ってくるコメントも返しようがないんで、
まあそうですね、
頑張りましょうぐらいしか返ってないんですけど、はい、例えば何々するためにはどう、こういう方法があると思うんですけど、エンタメさんだったらどういう方法がありますでしょうかっていうふうな問いかけをすると、もちろんその、ね、高度なアドバイスが返ってくるんで、まあ、そういった、方法を自分で、次の日にはじゃあこうしようかなっていった時に、まあ、そういう日報の書き方っていうのをちょっと意識して書いてましたね。
そうですね、結構なんか質問系の内容とかも多かったですもんね。
そうですね、ただ書いてるだけだと本当にただ返ってきちゃうだけなんで、
そうですね、
ちょっと具体的にもうちょっと教えてほしい時は自分からこう質問形式で返してる部分がすごく、
はい、
そこはこう重視して書いてましたね。
なるほどですね、
はい、
あと、まあ、今回その100万円達成するにあたって、まあ、すごくこう、はい、まあ、上原さんがこう頑張っていたなっていうところが結構私とのやり取りで、まあ、ホームページ診断も要はレター診断すごくやってたじゃないですか、はい、あれはどうでしたかね、受けた感想としては。
正直言うと、
はい、
めちゃめちゃ大変でした。
そうですよね、
今回の企画のやつは本当に、はい、ちょっと半分泣いてたんで大変だったんですけど、でもそのページ見て、もらったたくさんの人から、
はい、
これどこの業者で作ったんですかとか、
はい、
これ本当に自分で作ったんですかっていう驚きの感想とかをこうもらって、でどうやったらこんなの作れるんですかとか、はい、もらったんですけど、まあその背景にはやっぱりこうエンタメさん の, あの指導がないとあそこまで持って作れないと思うんですよ正直、
はい、
あれは本当に自分も取り掛かるときに完成する前と完成した後で、まあ、ちょっと自分の中で頭の中で考えたときによく自分でもここまでできたなと、はい、あの正直もっと、あんまりそこまでのものはできないかなとは思ったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、何回かこう繰り返し修正添削してもらって、まあ、指摘部分をこう修正しながらやっていって、で最終的に形になったものを自分で一回こう見直したときに、いやつくづくこう自分でもよくこんなのできたなともう一回同じもの作れって言われたらできるかなっていうぐらいのものだったんです、
ね、はい、
はい、すごくその指導っていうのはもうすごく大事だなと、はい、その添削っていうのは、まあ、本当になんかみんな嫌だと思うんですよね、これって大丈夫かなと思って自分で渾身のもの出しても
そうです、ね、
なんかもう10個ぐらいこう指摘箇所があったりとかするとめちゃめちゃへこむと思うんですよ。
めった切れでしたもんね
でもなんか最初はすごいへこんだんですけど、
はい、
まあ、それ一個ずつまずできるとこからやっていって、うんうん、まあ、それ減らしていって最終的に形になった時に、まあ、自分でこう見直すと、まあ、もちろんこうその前のものも持ってたんで前のものとその完成したものと途中のものと見比べると、
はい、
やっぱりなんかやってよかったなっていうのがあって、はい、まあ、それもその完成したページがあったからこそ今回そういったこう大きな金額っていうのも手にできたっていう部分もあったと思うんで、やっぱりそう考えるとやっぱり添削の威力っていうのはこう絶大だなと、
はい、
はい、まあ、苦労してもうよかったなっていうのはありますね。
ありがとうございますまあ多分1週間2週間で多分一番頑張ったというか多分大変だったと思うんですけど多分一気にこうなんか成長しましたよね。
そうですね、
あれをやりきったっていうのは
後半の1週間は、まあ、はい、あまり 寝ないでっていうのは、まあ、体には良くないですけど、
はい、
まあ、ちょっとあの隙間時間でちょっと足りないなと思って睡眠時間ちょっと削ってやってましたね、
はいはい、そうですよね、
はい、でも、
はいはい、
価値はすごいいいものができたっていう、本当にね他のいろんな読者さんとかからも、まあ、ちょっとすごいなんか渾身のデータを拝見させていただきましたっていうのをもらったんで、まあ、自分でもすごいそれは良かったかなと。
なるほどですね、わかりましたありがとうございます、
はい、
続いてなんですけども、まあ、コンサル生だけにこう提供している激ヤバコンテンツって、まあ、いくつかあるんですけども、
はい、
まあ、実際にこう、まあ、これ中身って本当にコンサル生しか見れないので、
はい、
上原さん自体はこう実際どんな印象というか感想を持ってますかね。
ですね、まあ、ちょっと今回のさっきのレターの話にも絡んでくるんですけども、
はい、
やっぱりどうしても、まあ、アフィリエイトとかこう商品紹介するときにはなんかページ用意して、まあ、セールスレターとかあとレビューページとかっていうのをこう用意するのがこう一番効果的だと思うんですけど、
はい、
まあ、その中でもこう一番最初にこう目につくこうヘッドコピーというか、あ、まあその部分がどうしてもこうそこが重要な部分なのは もちろん自分でも分かっているんですけど、
はい、
じゃあ一体どういったものを書けばいいのかっていうのは、まあ、具体的にその、ね、そのページ その一番初めの部分を見ただけで、まあ、興味が持ってもらえるものっていうのはちょっと、なかなか今でも頭の中で考えてもいろんな言葉探し出すっていう部分もすごく難しいと思うんですよ。で、まあ、自分はそうすごく参考にさせていただいていたのは、まあ、エンタメさんがこうコンサル生だけにこう作ったこう専用サイトっていうのがあって、
はい、
でその中でこうヘッドコピー裏側大暴露集っていうのがあるんですけど、まあ、それをちょっと、もう一度何度もまあ、過去にも見てるんですけど、もう一度こう再確認する意味でもこう確認させていただいたっていう部分もすごくやっぱりこのサイトはこういいなと、すごくこう自分にとってはめちゃめちゃこう価値が高いなっていうのは ありましたし、
はい、
やっぱりそのコンサル生にしか出していないっていう部分はすごく価値が高くて、でなんかこうエンタメさんがコンサル生とこうスカイプコンサルしている内容っていうのはやっぱりこう エンタメさんがこう自分の音声で発信しているものよりもやっぱりこう日々悩んでいる人とかのアドバイスを受けているその様子を音声で聞けるっていうのはこうめちゃめちゃ高い価値があるなっていうのはもう自分でもこうすごく分かっていて、まあ本当に共感できる部分とかも多いですし、まあ そういった部分はすごく、やばいなこれはっていうのはもうたくさんあるんですけど、その中でも自分はこう、まあ、コンサルティング専用サイトがこうすごく良かったかなと。
あ、なるほどですね、はい、あのサイトは本当にたくさんのコンテンツの中からもよりすぐりのものを選び抜いてこう厳選したコンテンツのみにまとめているので、
はい、
まあ、結構、いいものが多かったかなというふうに感じますね。
はい、自分にとってはその時使ってた自分が今作業しているものにとって一番いいものっていうのもあるんで、まあ、やっぱりその、これからもう、作業する人にとってもこの部分悩んでる部分っていうのはそのサイトの中で確認していけば、同じような情報が得られるんじゃないかなと、
はい、
はい、思いますね。
ありがとうございます、はい、じゃあもうこれ最後になるんですけども、
はい、
まあ、実際にこう、まあ、この音声をこう聞いている方に例えば私のコンサルをちょっと受けてみたいとか、まあ、ちょっとこう検討しているかなっていう人もまあいると思うので、
はい、
まあ、そういった人たちに何かこう一言あればお願いします。
はい、ですね、まあ、コンサルっていうのはこう、まあ、もちろん費用もかかるのですごく、考える部分とかめちゃめちゃ多いと思うんですよ。で、まあ、ネットビジネス、まあ、全体で考えると、ネットビジネスイコール怪しいとか詐欺とかっていろんなこう、ね、情報っていうのがあって、でその中で本物はどれだっていう風になってくる時が一番こう悩むところなんですよ。で、じゃあ本物はどれだっていう風に悩んだ時に、自分がこう一番こうこの人だったら信用できそうだなっていう人にまずこうメールを返してみると、でその回答が素晴らしい場合にやっぱりその人のコンサルっていうのは、まあ、受けてみるべきだっていうのはもう自分でもこう分かりましたね、すごく。で、なぜかっていうとやっぱりこう毎日、まあ、自分がこう相談メールとかを出してその回答がしっかり、行われないと、もしそういった、他のコンサルを受けたとしてもその無料の、なんていうんですかね、メールすらもしっかり返してくれない人のコンサルをお金を払って受けてもおそらく高度なノウハウとかテクニックとかサービスっていうのはこう受けられないんじゃないのかなとっていうふうに自分は思ってるんで、まあ、エンタメさんの、まあ、本当に、まあ、メールをこう相談メールとかしたことがある人は、分かると思うんですけども、まあ、かなり早い時間でこう返信もしてくれますし内容の濃いアドバイスも、返ってくるんで、まあ、ぜひですねこう、まあ、コンサル受けようかなっていうのはすごく悩むところなんですけども、そういった自分でもしこう一歩踏み出す勇気がある場合は受けてみいただくとすごくこう価値の高いものになるんじゃないかなというふうに自分では思います。
ありがとうございます、まあ、そうですね、まあ、上原さん自体は本当にもうブラック企業と言われるのは本当にこう過酷な状況の中でのこう副業での100万円達成というのは本当にまあすごかったというふうに感じるし、
はい、
本当にまあ忍耐力あるなとか、もう本当に私がこう厳しいこと言ってもへこたれずにこう何度も例えば転職依頼してきたりとかっていうそういうところはすごく素晴らしかったので、はい、まあ、その結果、まあ、100万円達成っていうところにやっぱつながったと思うので、はい、まあ、今後さらに、飛躍していくかなと、活躍されていくのかなというふうにも感じるんで、
はい、
今後の成長が、まあ、すごく楽しみもあるし、まあ、この音声を聞いている方でももし本当に、今の現状を変えたいとか未来を変えたいっていうことであれば、まあ勇気ある決断と行動をぜひ起こしていただきたいかなというふうに感じます。それではまあ今回のまあ直撃インタビューはまあ以上になるんですけども、今回はお忙しい中上原さんインタビューにご協力いただいて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、また何かありましたらよろしくお願いいたします。
はい、
はい、失礼いたします。
失礼いたします。